それでは本日の聖書の箇所を読みいたします。マタイの福音書11章20節から24節になります。新約聖書の21ページになります。お読みいたします。マタイの福音書11章20節から24節。それからイエスはご自分が力ある技を数多く行った町々を責め始められた。彼らが悔い改めなかったからである。ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちの間で行われた力ある見業がツロとシドンで行われていたら、彼らは当の昔に、荒布をまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう。お前たちに言う、裁きの日にはツロとシドンの方がお前たちよりも裁きに耐えやすいのだ。カペナウム、お前が天に上げられることがあるだろうか。黄泉にまで落とされるのだ。お前らのうちで行われた力ある、技がソドムで行われていたら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。お前たちに言う、裁きの日にはソドムの地の方がお前たちよりも裁きに耐えやすいのだ。裁きの日にはと題しまして、清岡牧師に、御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。なかなか真夏日があったりかと思うと、本当にこのような涼しい日もあったりして、なかなか体がついていかないという、そんなこともあったりしますけれども、本当に互いのためにも祈り、また支えてもいきたいとも願います。今日はこのマタイの福音書の11章からですけれども、以前ある方がおっしゃったんですけれども、昔はこう何かをすると実は反省文を書かされるということがあったんですと言っていました。自分の行いについて反省するわけですけれども、でも反省文は書くけども、なかなか本当の意味で反省したかとなるとですね、怪しかった、そんなことも語っておられました。確かに心から悔い改めるということはなかなか難しいのかもしれません。言葉としては反省をしていてもですね、真実からではないということもあったりします。イエス・キリストの時代においても、人々はキリストの言葉を聞いて、あるいはなされた御業を見ていても、なかなか本当に悔い改めるということはしませんでした。もしイエス・キリストの御業が昔になされていたら、その御業がですね、有名なソドムやゴマラのような時代にもなされていたらと、今日のところでも語られておりますので、それを見てまいります。まず一つは、悔い改めない町々のことがあります。20節からでは、いくつもの町の名前が出てきます。新約聖書の時代のコラジン、ベツサイダ、カペナウム、そういった町も出てまいります。でももちろんその町そのものというよりは、そこに住む人々のことでもあるわけです。この町の人々は、まず一つは、この無関心の罪ということがありました。これらの町々においてキリストは語られますけれども、ああ、コラジン、ああ、ベツサイダ、お前たちの間で行われた力ある技が、ツロとシドンで行われていたら、カペナウム、お前が天に上げられることがあるだろうか。黄泉にまで落とされるのだ。お前のうちで行われた力ある技がソドムで行われていたらとあります。これらの町々ではイエス・キリストは力ある技を行いました。すなわち奇跡と言えるようなこともなしてもきました。特にこのカペナウムの町においては伝道の働きの拠点ともしていましたので、多くの教えを成したり、 あるいは技を行いました。百人隊長のしもべを癒したり、あるいは中部の人を癒したり、あるいは長地の女性街道管理者の娘を癒したり、さまざまなことをなされました。でも人々はキリストのなされた技について噂はしていても、イエス・キリストを真に求めようとはしなかったというわけです。確かに彼らはキリストをですね、激しく迫害したり、そういったことはこの時はしませんでした。石を投げたりという迫害もしなかったわけです。でもイエス・キリストのメッセージにはやはり無関心でもあったわけです。その無関心も大きな罪と言えます。ある人などはこんな言い方するわけですが、無関心は宗教を焼き殺す代わりに凍死させてしまう、首をはねる代わりに窒息死させてしまう、まあそんな表現で語っていますけれども、本当に無関心ということが本当に大きな問題であり、そして当時の人々の中においてもそれがあったというわけです。私たちの周りももちろんそうかと思います。同じように無関心もあります。キリストに対して、あるいはその教えに対して、あるいはその技について、あるいは罪とか命救いについても無関心となり無視してしまうこともあります。信仰などは自分には直接関係ないとして無関心のままということもあります。ある一人の画家がロンドンの有名な橋に立っている、イエス・キリストを描いたそうです。そしてキリストは手を挙げてロンドンの道行く人々に対して語りかけるわけですけれども、人々は一向に振り向こうとしない。そしてたった一人の若い女性だけがじっとそれを見て話される言葉に聞き入っていたという、そんな絵を描いたというわけです。それは人々の無関心を本当に物語る絵だったというわけです。でも人ごとではなく、今の私たちもそんなところがあります。そして次には、彼らはこの無関心の罪だけではなく悔い改めない罪というものもありました。人々はイエス・キリストのなされた力ある技を目の当たりにしてきました。それにもかかわらず罪を悔い改めようとはしなかった。だから厳しい言葉を持って語られたわけです。まず語られる言葉が、ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちの間で行われた力ある技がツロとシドンで行われていたらとあります。ここに出てくるコラジン、ベツサイダというのは新約聖書のイエス様の時代の町であり、そしてツロ、シドンというのは旧約聖書の時代のよく知られた町でした。このツロやシドンという町は地中海沿岸沿いの町々で商業都市としても繁栄していました。でもそこは偶像礼拝に満ちた町でもあったわけです。かつてこのツロ、シドンという町の出身の女性のイゼベルという人がいましたが、彼女がこのイスラエルの王国時代の王妃となったわけです。でも彼女は自分のふるさとであるツロやシドンにある偶像礼拝を結婚と同時に本当にイスラエルに持ち込んで、そしてその中に偶像礼拝を本当にはびこらせたということがありました。でも罪の裁きによりこの滅びへとイスラエルを向かわせた、そんなこともありました。そのようなことからツロやシドンの町は罪の町としてよく知られていました。でもイエス・キリストが言われるのは、ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちの間で行われた力ある技がツロンで行われたら、彼らはとうの昔にアラン野をまとい灰をかぶって悔い改めていただろうというわけです。 その罪深いツロン、あるいはシドンですけれども、イエス・キリストがガリラヤの町々でなされた御業を行ったならば、ツロやシドンの町の人々は悔い改めて、そして灰をかぶるという悲しみの表現をして神様のもとに立ち返っただろうというわけです。なのにあなた方イスラエルのコラジンやベッサイダの人々はキリストの御業を見ても教えを聞いても罪を悔い改めるとしない、それほどに頑なであるというわけですね。旧約聖書の時代の町、そして新約の町を比べて語られました。でさらに語られるのはカペナウム、お前が天に上げられることがあるだろうか、黄泉にまで落とされるのだ、お前の地で行われた力ある技がソドムで行われていたらソドムは今日まで残っていただろうとも言われるわけです。このところのソドムとゴモラという町はよく知られた町でした。旧約聖書の時代の町です。この町は罪の町、特に不貧困の横行した町として知られていたわけですが、その罪のために滅ぼされた町でもあるわけです。そしてイエス・キリストが言われるのは、もしソドムやゴモラの町の人々でさえも今キリストが新約聖書時代のこのカペナウム町で行ったさまざまな技を見るなら、きっと彼らは悔い改めただろう、そして許されて今日までその町は残っていただろうというわけです。それなのにイスラエルのカペナウムの町はですね、キリストの力ある技を見ても悔い改めようとしていないと言って、その罪を今責めているわけですね。もうこの悔い改めない罪はもちろん私たちにとってもあります。多くの罪があり、その罪を指摘されても悔い改めようとしない、そんなことがあり、でもそこには裁きが待っているというわけです。まあ、人はどのような罪も悔い改めるなら許されるとあります。ですがこの悔い改めないという罪は決して許されることはないわけです。ツロ、シドン、ソドム、ゴモラの罪と裁きは決して人ごとではないということでした。次に第2には、悔い改めない町々に対する裁きが22節から24節に言われます。そのところにありましたように、本当にツロとシドの町々への裁きは実際なされました。まずその偶像礼拝の罪のゆえに裁きが旧約時代のツロやシドの町において予言されていました。裁きの予言がこうありました。彼らはお前の財宝を略奪し、商品をかすめ奪い、城壁を破壊し、住み心地の良い家を打ち壊し、石や木や土までも水の中に投げ込む。私はお前の騒がしい歌をやめさせる。お前は二度と立て直されない。神である主の言葉。まあ、これは旧約時代のエゼキエルという預言者がツロやあるいはシドについて預言した言葉でした。かなり厳しい言葉が語られました。町が破壊され、そして跡形もなくなってしまうというわけです。そして事実、このツロやあるいはシドの町はアレクサンダー大王によって攻められ、その通りのことが行われました。これらの町はアレクサンダー大王によって破壊され、地中海に投げ込まれてしまったという、その事実もあります。またソドモとゴモラの町についても同じく、それは焼かれました。旧約聖書の創世記にこのようにあります。太陽が地の上に昇り、その時主は硫黄と火を天から、主のもとからソドモとゴモラの上に降らせられた。こうして主はこれらの町々と低地全体と、その町々の全住民と、その地の産物を 滅ぼされたとあります。確かにこれらの町々は悔い改めない罪のゆえに神に火を持って焼かれたということがありました。このことはそれこそ誰しもが知っているようなソドムとゴモラの町の裁きでした。そしてキリストは今語られるわけです。キリストの御業を見ながらも教えを聞きながらも悔い改めようとしない町の人々はそのツロやシドン、ソドムとゴモラの町以上に厳しい裁きを受けるというわけです。黄泉にまで落とされるとありました。それがどのような裁きであるかは、例えば新約聖書のヨハネの黙示録にこのようにあります。死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出した。死と黄泉もその中にいる死者を出した。彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれたとあります。死とは確かに70年、健やかで80年と言われています。地上の日々を終えるその時を迎えます。ですがそれで終わりではないというわけです。さらには最後の裁きの時があるというわけです。悔い改めることをせずに神を拒み続けるならば、そのような裁きがあるということでした。まあ、今日私たちはある意味、ツロやシドン、ソドム・ゴモラよりも、コラジンやベツサイダ、カペナウムよりも大きな恵みを、豊かな恵みを受けています。彼らは予言された救い主を旧約聖書の時代から知らされていました。今日の私たちは、それに反してさらに人となられた救い主イエス・キリストを事実知らされているわけです。それにさまざまな多くの恵みを受けているわけです。例えば印刷術もあり、放送もあり、インターネットも与えられて、私たちは聖書をいつでも読むことができる。そんな恵みも与えられています。聖書の御言葉によって、神、罪、救いということも知らされています。キリストの福音を手にしている、永遠のベストセラーと言われる聖書も、本当に簡単に手にすることができる。読むこともできる。かつて考えられなかったような、そんな恵みの中に生かされています。でもそのように生かされている私たちが、どのように神に応えているだろうかとなります。恵まれた中に生かされていても、なおも罪を悔い改めない、罪の中を歩み続けるならば、なお裁きがあるということでした。裁きについてキリストはここで、お前たちに言う、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりも裁きに耐えやすいのだ。恵まれた中にいるということが、その恵みを拒むゆえになお厳しい裁きがあるということでした。確かに罪を悔い改めない、キリストを救い主として信じていないからといって今すぐにどうということもないじゃないかと言われるかもしれません。そしてのんきに構えている人々もいます。あるいはキリストが来られるとしてもその裁きの時があるとするならば、その時に悔い改めたらいいじゃないか、まあそんなふうに軽く考える者もいたりもします。でも私たちはいつキリストが来られて裁きの日があるのかということはわからないわけです。新約聖書のお話にあります、あの愚かな娘たちの二の舞となりかねないわけです。十人の娘たちがいて、そしてもうすぐ花婿が来るからですね、本当にその花婿が来る備えをしなさいと言われていたわけですが、ところが五人の娘たちは どうせまだまだ来ないだろうということで眠ってしまったというわけです。ところが突然に花婿が来られたその時には、その5人の娘たちは出て迎えることができなかった。寝ないでいた5人だけが迎えることができた。そしてキリストは言われたのは、目を覚ましていなさい、その日その時があなた方は知らないからです。いつそのような裁きが訪れるのかあなた方は知らないんだから、しっかりと目を覚ましていなさいという、そのことも語られました。このように人々はキリストの話されたこと、キリストがなされた御業を目の当たりにしていながらも、罪をなかなか悔い改めることをしなかったわけです。かつての旧約聖書の時代のツロやシドン、ソドムやゴモラ、その町の人々よりもなお不信仰であり、そして裁きがあると語られたわけです。私たちはまた新約聖書の時代の人々以上に豊かな恵みの中に生かされています。それなのに悔い改めることをしないとしたら、本当にさらに恐ろしいことであり、コラジン、ベッサイダ、カペナウム、その町々の二の舞となってしまうということでした。まあ、今日の聖書を語られたところはあまり心穏やかではないとなるかもしれませんが、キリストにある厳しい裁きのことが語られ、本当に悔い改めなさいという、その勧めがこのところで語られております。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは本当に聖書をいつでも手にすることができ、聖書を通し神様について、罪について、救いについて知らされております。けれどなかなか素直に悔い改めない、そんな心固くななところがあること思います。けれどそうではなく、本当に素直に悔い改め、また命に、永遠の命に歩むことができますよう、どうぞ導いてください。お一人一人の上に本当に悔い改め、また救いを受け、豊かな恵みを、救いを神様からいただいていることを心から感謝をいたします。すべてを感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。